はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いてまいります。
で、まあ、去年に振り返るというところで、去年は、まあ、ミャンマーのサイクロン、台風ですね、強烈な、うん、もありましたし、日本では各地で水害があったじゃないですか。
そうそう、ね、ゲリラ豪雨、
ゲリラ豪雨ね、英語と言いますね、浜田さん。
それだけに来た
ちゃうんです、うん、ゲリラ豪雨ってどうなんです？
あの、集中的に雨が降る、予想をしてないところに今まで観測史上ないような降り方をする。
ああ、
そうでしょ、う
ん、それだけ
何を求められたの？
いや、ここはね、平林さん詳しいと思うんですよ。
あのね、これすっごいホットな情報やねんけど、今日、あ、今日じゃないな、
見てんだ、もう資料持ってっとうから偉そうにそれ
ラジオ聞いてる人分かれへん
どうぞどうぞ。
1月6日にね、国土交通省の河川局、
はい、河川局、はい、
っていうところがあるんですけど、そこからですね、国や自治体などが取るべき対策っていうのをまとめた報告書が出たんですよ。で、その中にちょうどゲリラ豪雨の話が出て、はいはい、ゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な集中豪雨があると、はい、中小の河川の水位は急激に上昇するんですが、はい、うん、今現在の避難勧告っていうのはですね、はいはいはい、どういう仕組みで勧告が発表されるか知ってます？
あ、基準とかね、
うん、時間雨量じゃなかったんですか、ね、
はい、時間雨量です、はい、佃さんは、
え、うん、まあね、水位が上がることで考えれば、
なるほど、
そういうふうなもの
を、はいはいはい、大西さんは、
そうですね、気象庁の発表かな
気象庁の何の発表？
危ないよって
。危ないよ。
そんなありましたっけ？
それは聞いたことない。
いや、そりゃそうでしょ。その行政にお前んとこめっちゃ危ないねって言うてくるんやと思いますよ。だそこの行政がえらいこっちゃっていうので。
すごいな。いいかな。
はい。
で、
あ、ちゃうかったの？
私知らんかったんですけど、はい、筑田さんが言ったみたいに今まではね、水位が基準だったんですよ、うんうん、避難勧告っていうのが出てたのが、うん、はい、でただ去年神戸の
戸川のね、
戸川川でしたっけ、はい、あそこでそのものの8分の間にあんだけの、
はいはい、
もう大洪水になってしまって、はい、であれをもとに、まあ、さっき言った国土交通省が考え直して、で水位基準じゃなくって、はい、浜田さんが見事先ほど言った、はい、面白ないんやけど、うん、
どういうこと
雨量、うん、雨量によって、そういう警告を出しましょうという形で報告書が出てます、う
んうんうん、そしたらその雨量っていうのは誰が観測してるの？
それがこれからの問題なんですよ、
うん、
雨が降ったとしても、うん、まあ、集中豪雨が降ったとしても、うん、一粒一粒の大きさも違いますし、
うんうん、
当然その1時間あたりの雨量っていうのはそれぞれ違うんで、そこら辺を把握できるようなレーダーが必要です、
うん、
で、それを整理するソフトウェアが必要です、うんうん、まあ、そういうことを整理した上で、
うん、
水位っていうのは急激に上がってしまうんで、うんうん、瞬間的に降る雨量とそれとは別にもう一本立てで、蓄積した雨量、
はいはいはい、
累積した雨量っていうかな、はい、その2本立てで、警報を発表しましょうと、
うん、
警報というか避難勧告を出しましょうという形で、はい、今日じゃない6日の日にそういう報告が上がりました。
で、多分今日それで読売新聞の一面に、うん、10メーター真っ角でゲリラ豪雨の危険性を知らせるシステムというかなんかがっていう記事が今日、
そうですか、それはその報告を受けてなんですか、うん、ごめんなさい
ああ、
はいはい、
なんかそういうちょっと、
多分そういうことなんですね、
はい
はいはい、
で、やっぱりそういうシステムがまだ
そう、まだそういうシステムができてないんで、うん、そこら辺を整えていかなあかんのと、あと我々も、昨年かぐわ市から出たハザードマップっていうのがありました、
はいはいはい、
ハザードマップが そもそもそれに対応できていないんです。まあ加古川の場合、そういう中小の河川っていうのが果たしてあるのかっていうのは
ありますね。いやいや、いっぱいありますよ。
ありますか。
はい、いっぱいあります。
で、今までは
極端に言うと、あのため池なんかはもうそこら中にあるじゃないですか。うん、あれの氾濫ありますよ。
そうかそうか。
内水氾濫。
そうですよね。はいはいはいはい。だからそういうね、あのハザードマップも、あの今後変えていかないといけないんですよ。
うん、そうですね。
うん、
実際過去は本当に他人事じゃなくて、今平林さん言われたように、あの誤解があるわけですよ。
うん、
もう過去の街の中に向けてるわけですからね。で親友があって、はいはい、で過去は河川がある、うん、本河川があるわけでしょ。だからやっぱり我々もやっぱり自分らでやっぱりこう手を伸ばして情報を取りに行くっていうことをしないと、誰かが教えてくれるとか、誰かが伝えてくれるとか、誰かがやってくれるやろっていうのでは、
ちょっと
ね、
そうそう、普段からねそこら辺気をつけておいてもらわんとね、本当にあの死ななくてもいいのに死んでしまう。
うん、
そうですね。
うん、
そうですね。助かったはずの人っていうのがやっぱりどの災害においてもいらっしゃるんですよね。はい、うん、だからもったいないですよ。
う
ん、そうです、うん、死ななくてよかったのに死んでしまうっていう、
うん
うん、だからその辺をこう考えれば、今平林さんが久しぶりにええこと言いましたけど、実際雨量計よりも自分がおかしいと思う、どういうのかな、感覚っていうのを、
う
ん
う
ん、
その感覚で
しょ、そうですよね、うん、高めておかないと。で特にあの小さなお子さんを連れてるお父さんお母さん遊びに行って、うん、自分が遊んでるとこで雨降ってなくても、うんうん、山の方を見たら、うん、真っ黒な雲がかかってると、うんうん、したらやっぱりちょっと注意を、
うん、そうですね、
することっていうのが大事やから、うん、今やっぱり人間がぼんやりしてしまってるんだと思いますよ。
慣れてるんですよ、
ね、
うん、あまりにもその環境が整いすぎてるっていう、
そうですね、
自然をなめてるっていうか、
そういうことですね。だからやっぱりちょっと、うん、本当に何かに立ち返ってみて、自分自身をリセットして、阪神淡路をやっぱり喉元過ぎた状態にせずに、
うん、
ね、
ですね、
全てにつなげていけばいいんじゃないですかね。僕もよくきつく言うことあるんですけど、6000何百人っていう方が亡くなったという事実をやっぱり知っておかなあかんし、去年の十川川でちょっとの人数やと思ってる人がいますからね、あれは亡くなってるのがね、うん、じゃなくて一人の命も重たいわけですよ。 そうそうそう、それは亡くなった人の家族にとってはかけがえのないものですから、うん、そうですね、やっぱりその僕らが今やろうとしてるのはやっぱり自分の命も守ることも大事でしょうけど、もっとそれ以上に自分の大切な人、家族なり、うん、彼女もいいですよ、つくださん
失礼
やっぱりそういう自分の大切やって思ってる人を助けたいと思う気持ちが一番ね、何かを考えさすことになると思いますね、
うん
うん、自分やったら諦めがついてまうかなと。ところがやっぱり自分の大切な人の命を守らなあかんと思ったら、やっぱりちょっとしんどいことでも、うん、一歩前に出てみたら案外しんどなかったり、うん、今回の災害通常訓練もそうですよ、絶対にめっちゃみんなね大変なもんやと思ってるんですけど、うん、そんな大したもんではこんなんかって思いますもんね。
まあ、誰に気使うわけでもなくね、うん、自分の思ったことを言ってもらったらいい話なんで、
う
ん、
そうですよね、
まあ、答えはねないんで、
そう、
こういうものに対しては、ね、
正解の答えはないです、
うんうん、はい、佃さん、ここで音楽に入りたいと思いますが、
はい、まあ、2曲目ということで、はい、冬のファンタジー、カズン、
カズン、
カズンっていうんですかね、う
ん、女の人ですよね、うん、
はい
はい、
はい、
え、それだけなんていう曲、
いや、
ファンタジー、
冬のファンタジー、
あ、冬のファンタジー、
冬のファンタジー、
はい、はい、では、
はい
何も言えなくて、
はい、冬のファンタジー、
はい、
カズン、
はい、
夜中に君の声